This is 令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉悠介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さんこんにちは、イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは、アニマルスピーツの朝倉です。なんかアントレプレーナーシップ教育とか言ってたからさアントレプレーナー道場の朝倉ですってなんか一緒にいそうになっちゃった
初めてじゃないですかここで噛むの
初めてかもね。
ねえ、私はよく噛みますけど。
いいんだよ、これをそのまま。僕らのボイシーポッドキャストのクオリティなんて所詮そんなもんですよ。
じゃあアントレプレナー朝倉氏。
はい。
先週ですね。あ、そうだ。はい、私先週ですね、地元ででかい花火大会がありまして。
花火大会？この時期？
そうなんです。こっちに引っ越してきて驚いたことの一つがですね、
こっちでどっちなんですかちなみに。
あ、こっちはですね、日本のへそのあたりですね日本のへその
個人情報だからあんまり細かいことは言えないのね
日本のへそのあたりに、はい、引っ越してきたんですけれども、
はい、
こちらへ来て驚いたことの一つがですね、
はい、
秋に花火がめっちゃ上がるってことです。
うーん、秋祭り的な。
あ、そうなんです。特に私がいるところですね、お寺が非常に多いところでして、秋祭りがですね、もう毎週末なんかいろんなところで行われてまして、それでなんか急になんか夜のこう8時から10時あたりですね、打ち上げ花火が至るところでボンボン上がってたんですよ。で、まあそれのまあ鳥じゃないですけれども、非常にこう大きい、なんか1万発ぐらい上がって、かなり規模の大きい花火、まあ、花火大会っていう方もだからしてないんですよ、
うん、
なんかこう神社のこう秋祭りの行事の一環なので、まあ、花火大会っていう方もされてないんですけれども、まあ内容としても花火大会なんですが、まあ、そこでですね、なぜかですね、東京ディズニーランドの40周年をこう祝うドローンショーとかもありまして、なんかすごいこうハイカラな感じの花火大会を満喫しておりました。
なるほど。
はい、おすすめです。地方のね、こういうなんていうんですかね、花火大会かなり豪華なので、皆さんももしね来れたらチェックしてみるといいかもしれないです。
うんうん、
暑くないし、
まあそうね、涼しい、もう寒いんじゃない。
今回はですね、なぜか小春日和 に当たりまして。
あ、
そうなんです。死ぬほど寒くなかったという。
ああ、もういいじゃないですか、最高です。
もう最高の天気でした。晴れだし、空気澄んでるし、まあ、最高でございました。
いいことやってるな森さん
はい、皆さんもおすすめでございます。
はい、
ということでですね、今日の気になるニュースです。あ、はい、これ全然朝倉さんに予告なしに振ります。
うん、
ドコモさんがですね、はい、3年でスタートアップに1兆円投資をする考えを明らかにするというニュースが、まあ、これね、10月ぐらいからちょこちょこ話題になってたんですけれども。
ありましたね。
はい、あ、そうなんですよ。で、ちょっと前にですね、ドコモさんがマネックス証券さんを子会社化もしてるじゃないですか。
うんうん、
で、まあ、これ背景にあるのが、まあ、これまあ、ニュースのまあ、ニュースによればっていう話になるんですが、これ日経ビジネスさんによれば、まあ、背景にあるのが非通信事業以外、要は本業以外の出遅れに対する焦りなんじゃないかというふうに指摘をされていて、まあ、マネックスさんの子会社化っていうのも、まあ、その一連の流れでして、で、まあ、今後3年で成長分野に1兆円を超える投資をこう明らかにして、まあ、ドコモさんって NTT ドコモベンチャーズさんっていう傘下の CVC さんを持っていらっしゃるんですけど、まあ、そこを通じて、まあ、投資を強化していくというふうに、表明されています。
うんうん、
ちなみにこの NTT ドコモさんの CVC、これはヘイニュースピックスで本日11月28日に、出ていた記事によるとですね、ずっとこうマイノリティ出資を中心に行っていたんですけれども、まあ、マイノリティ出資っていうのはあまり意味がないと、まあ、やってきた結果、まあ、意味がないから、今後もうちょっと攻めたいみたいなお話でしたり、まあ、CVC っていう、名称から、まあ、グロースキャピタルになって変えたいみたいなこう意思表示もされていて、まあ、結構本気にこうやっていこうとする、姿勢が見られる記事でございました。
うーん、
これを聞いて朝倉さんどうですか。
そうですか。
いや雑な振り方。
いくらって言いましたっけ、お金。
1兆円。
1兆円
?3 年で。1兆円超。うん。
だってさ、これ、ね、 あの森さんよくご存知の通りさ、それこそイニシャルで毎年見てるみたいに、スタートアップのね、対する流れるお金の額って、年間9000億円ぐらいじゃないですか、日本だと。
あ、そうですね、1兆円ぐらいですね。
うん、まあ、1兆円弱。だから3分の1になっちゃうからね。
はい、ね。
本当かよ、みたいな。実際にはさ、なんか、なんだろう、これ、多分、なんか、いや、僕、あの、原文読んでないので分かんないですけど、想像するに、なんか、あの、なんだろう、まあ、スタートアップなどにって、まるっと言ってんじゃないかなと思って。ていて実際
なんか
内部系のなんかそういった R&D とかそういったもの全部ひっくるめて1兆円、まあ実際スタートアップにねその中のなんかいくらか流れてきたらいいですけどっていうことなんじゃないかなというふうに思ってますけどね。っていうか そういうの多いじゃん。わかんない、
そうなんです
か
ね、
このドコモさんの事例は、うんうん、あの存じ上げないですけれども、
はい、
一般としてそういうのをなんかまるっと数字まとめて言っちゃって、まあ別にけどスタートアップにそんな別にお金流れるわけじゃないよねっていうのがよくあるものだからっていう、もうね、年取ると、なんか人を信じることができなくなってくる。そんな感じでしょうか。
なるほど。まあなんか、ドコモさんはね、あの、まあ、とにかくこう CVC を通じてみたいなお話があるので、まあ、スタートアップに来るんじゃないのかなと思っているんですけれども、
うん、
まあ、そうじゃないね、あの例っていうのもこれまでにね、あの、まあ、ありましたからね、いろいろ。
うんうん、
ね、ま、混ざってる感じで、まあ、まあ、逆に言うとね、ドコモさんがこれで、まあ、腹くくってね、全部ね、スタートアップ投資してくれたらですね、やはりこの、まあ、横の動きを見て、そういうふうに、追従するような流れもできるのかなと思って、ちょっと期待はしております。
まあ、さっきね、なんかあんまり中途半端に、CVC 的にちょろっとマイノリティ出資でもしても意味ないよっていうのは、まあ、本当そうだよなと思ってます
よね。うんうんうんうん。
だったら買っちゃえばって思うし。
そうですよね。
うん。まあ、てか、上場してる会社買えばいいんじゃないかな、それよりも。むしろ。
あ、まあ、だからそれがあれなんじゃないですか、マネックス
でグロスキャピタルって言ってんの。
うんうんうん。うん、あ、でも そのお金には含まれてるか分かんないですけど。
もうね、ビーダッシュキャンプとかで確かそういうの話ってはしたんですよね。
あ、そうなんです、そうなんです。
だからビーダッシュキャンプに出てるぐらいの上場企業全部買収すればいいんじゃないですか。
あ、そういうこと。
100億円前後の会社とかさ。
はいはいはい。
全部買っても多分1兆円いかないから。
確かにそうかもしれないですね。
全部買えばいいんじゃないかな。
まあでもそれはそれで
何かが変わるかもしれない。なんかよくわかんないけど面白そう。
確かに、確かに。あ、でもなんかそういう流れがね、できるとね、なんかまあどんどん、まあ、上場スタートアップ、まあ、まあ、上場してるのをスタートアップって呼ぶかはちょっとあれなんですけども、まあそういうところを買うと、はい、まあ、追従して、じゃあもっと早い段階から買おうみたいな動きになるので、まあ、それが結局未上場のところにも、来る動きになるのかなと思うので、まあ、いいと思ってます。
はい。
はい、ということで、本日のニュースでございました。
はい。
この番組は、スタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。イニシャルでは毎日新着スタートアップがアップデートされ、気になるテーマの企業検索やラウンド検索など探したい企業が見つかります。気になる方はホームページへアクセスしてください。はい、ということで本日のテーマに参ります。今日も前回引き続き、はい、教育、
はい、
教育アントレプレナーシップ教育、
はい、
でですね、こんなサイトを見つけました。全国アントレプレナーシップ情勢促進事業オフィシャルサイト。
情勢促進事業、
ね。情勢されそう。でですね、なんか、こう、プログラムっていうところがありまして、
はい、
全国プログラム学生向け、全国プログラム教員向け、全国プログラム特別講演っていうのがありました。
ほう、
これを見て、実際に、アントレプレナーシップっていうのは、なんか、詰まるとこどういうもんなんだっていうのを、見ていきたいと思います。
はい。
でですね、その前にですね、こういった記事も見つけました。
お、
これはですね、皆さんにもリンクを共有したいと思いますけれども、文部科学省の方ですね、が、まあ、アントレプレナーシップ教育っていうのを、うん、まあ、どういうふうに考えているかみたいなのを、インタビューした記事がございました。
はい。
で、このアントレプレナーシップ教育を推進するために、まあ、考えていることがですね、まあ、現状の、まあ、今までの教育っていうのは与えられた問題を正しく解くことが、まあ、重要視されているんだけれども、まあ、これからの日本っていうのは自ら課題を発見し自分ごととして捉えて解決する能力や姿勢が求められるようになるという、まあ、前提が変わってくるよっていうことを、まあ、まず、説いておりまして、まあ、大学においても社会のニーズを踏まえて課題解決、価値創造のできる人材を育てようと。で、その中で、 まあ、失敗を恐れずに、まあ、イノベーションの担い手になる学生を増やす必要性があるというふうに考えておられまして、そういった人材を育成するための教育をアントレプレナーシップ教育というふうに捉えているそうです。
うん、
これに関してどうですか、まず。
いや、極めておっしゃってることごもっともなんですけど、
うん、
もう30年早いよね、遅いよねっていうさ。まあ、この方にね、今現役の方にそれ言われても仕方ないのかもしれないけど、まあね、別に遅かろうとやった方がいいのかもしれないけど、うんうん、まあどうなんだろうけど分かんない。うんうん、90年代のさ、文科省の発言とか見ててもそういうこと書いてあるんじゃない
のかな。
90年代のさ、文科省でさ、いやいや、これからの時代は、これからの時代もなんかマニュアル人間で言われたことをちゃんとその通りにやる人間の育成が大事ですって言ってないでしょ、きっと。
そうなのかな、
言ってんじゃないっていうことと分かんないと、
調べよう
と分かんないのと、
うん、
あとさ、まあおっしゃること本当にその通りなんで、まあ別にそれ、個別具体の方に対してどうこういうことじゃないんですけど、にしてはさ、やっぱり、せっかくね、文科省っていうような、いろんななんか指導できる立場にある中において、なんだろう、小中学校とかそういった義務教育とかさ、初等教育、中等教育からの接続がちょっとあまりにもちぐはぐっていう感じはしますよね。
あー、なるほど。それは何を見てそう思いました？
うん、いや、変わんないじゃないですか、僕らの頃と、義務教育とかって。いつも僕言うことなんですけど、
はいはいはいはい、
なんかアントレプレナーシップ教育ってものすごく大事だし、うんうんうん、こういうね、言われてることって やるの自体大賛成だし、こういうのやればいいと思うんですけど、あんまりそれがすごく解決に寄与するかっていうと、結構その度合い低いんじゃないかなと思っていて、なんていうのかな、まあこれもちろんいい面あるんだけれども、
うん、
なんだろう、まあ、特にその義務教育の中においてさ、なんかすごく工業化社会に最適化した人間作りっていったものをずっと続けてきていて、でそれがなんかものすごくうまくはまって今まで機能してきたっていう、もちろん工の面はとても大きいんだけれども、
うん、
それがでかすぎるがゆえにそれにはまり込んじゃって今の時代に対応できる人を作れてないってことだと思うんですよね。
はいはいはいはい。
でまあ僕ちょっとしょっちゅう言ってることなのでもう聞き飽きてるかもしれませんけれども、はい、やっぱり僕思うのは、なんか自分の頭で考えさせるとかさ、
うんうんうん、
なんか
もう
失敗をとにかく積極奨励するとか、
うんうん、
違うことを全面肯定するっていう、なんかそういったベースの部分が なってないと、どんだけアントレプレナーシップ教育なんかしたところで意味ないんじゃないかなっていうふうに思って、でそこってなんか全然違うと思うんですよ。やっぱり人と同じようにしなさいっていうことであったりだとか、自分の頭で考えるんじゃなくて、正確な答えに迅速にたどり着きなさいってことだったりだとか、うんうんうん、なんかあとね、まあまあそういったことをずっと叩き込まれてるわけじゃないですか。
はい。
教育の9年
間。そうですね。うんうん。
だからまあこれもいろんな人がよく言うことだけど、やっぱりさ、前習えっておかしいよね。
前習えね、これね。
前との人と同じことをしなさいってことでしょ。
ね。ずれちゃいけない
よ。これは、僕ね、今別に義務教育、小学校の現場行ってないので知らないですけど、まあまあ伝え聞くに、いまだにこの前習えっていうものはあるらしくて。
へ
ぇ。令和よ。令和。21
世紀。令和で。
戦前教育じゃないんだからさ、そういったなんか前の人と同じことをしなさいっていう呪文を9年間浴び続けてるわけだよね。
まあ息苦しいですね。
ね、そりゃなんかそんな中からね、その自発的な何か創造的なものを作るって言っても、それはなんかちょっともう全然一貫性ないし、
うんうん、
よく言うのはなんかそういった OS の部分、根本的な価値観の部分っていう、その科目とかのレベルじゃなくて、っていうものが、なんか Windows95、もう MS-DOS かもしれないよね。
うんうんうん、
まあ、なんかそこでなんか Zoom 走らせろみたいなことを言われてるに近い感じがしていて。
ああ、言ってる意味わかる。うんうん、
なんか、機能してないですよね、ちぐはぐ。
まあだから、そのアントレプレナー教育っていう一つの科目でそれをやろうとしてもまあ無理だよっていう話ですよね。
そう、チェックボックス的にこれ教えたから、うんうんうん、はい、みんなこれで創造性育つとかそういう話じゃないじゃないですかってこと
で、うん、そうですね。
まあ、現場の方もね、うんうん、まあよくよく分かってらっしゃると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、もちろんね、そのいい面もあるんだけどね、やっぱりまあベースにあるのがさ、義務教育とかって、なんかその伸びる子を伸ばすっていうよりも、なんかその落ちこぼれを作らないっていう意味においてはものすごくうまく機能していると思うし、
うんうんうんうん、
そこ確かにすごく大事なんだけど、まあけど、それさ、森さんとかもそうだったかもしれないけど、
はい、
まあね、平たく言うと勉強できる人がしてみたら生き地獄だよね。だってさ、45分の授業でさ、算数のテストとか5分で終わるわけじゃん。
はい、
5分、10分で終わるわけじゃん。その後30分だけど外出ちゃいけませんって言われて、ずっと答案用紙の裏に A 書き続ける小学校6年間って、本当そんなの嫌だよね。苦痛以外の何者でもないよね。
外行ってよかったですね、私は。
うん。 あ、よかったんだ。
あ、うちの学校はそうでした。できた人から。
そっか、俺の男女2小学校が悪かったのか。
わかんないですけど。
いい小学校だったんだけどな、まあ、あれ、あれで。もうなんかね、まあ、だからやっぱり、まあ、いや、すごい難しいのわかんだけどさ。
うん、
だけど、まあ、その環境からは、やっぱりなかなか、なんか自由な、自発的な発想を伸ばすっていうのは、それは難しいと思いますよっていうことだと思うし。
ああ、でもね、それはそう思いますね。なんか、うん、そう、そう、社会人、まあ、なんなら私、今の会社に入ってから、なんていうんですか、学生時代に、こう、うん、若い頃は割と結構息苦しかったんですけれども、その正体がやっと分かったって感じですね。
ああ、だけどさ、それもさ、分かんないです、うん。ちょっと言いづらいかもしれないですけど、金融機関とかにいたときは、なんか息苦しさの延長線上だったでしょ？
あ、もう死にそうになってました。
死にそうになるよね。わかるよ。
まあだから。
絶対サラリーマンできないも
ん。あ、そうなの。なんかね、やっぱ、その息苦しさの、なんか、正体が、まあ、はみ出ちゃいけないっていう、まあ、限定方式にあるっていうのが、詰まるところだったっていうのに、まあ、今だとね、さすがにこんだけ生きてるんで言語化できてますけれども。
だね。
まあ、若いうちはね、わかんないんで、もしね、そういう、なんか現状息苦しさを感じてるね、若い方がいらっしゃるんだったら、その原因がね、もしかしたら、その、はみ出ちゃいけないっていうことかもしれないので、うん、であれば、そういった環、そういった環境が全てじゃないよっていうことはお伝えしたいですね。
森さん、今までで一番いい話してるじゃん。
あ、本当ですか、
うん、すごくいいよ。
じゃあ、このまま終わります。
これけど、あれだよね、要は、これなんかアントレプレーナー教育もみんないっぺんに一緒に学ばなきゃいけないっていう発想がそもそもおかしいのかもしれないね。
確かに。
一部の人だけやればいいのよと。別に 5% の人だけやればいいよと。
確かに、ね。
95% は、ね、90% はね、今まで通りやっといて、うん、ただその 5% の人たちが、その、なんか息苦しくなく生きれるような、そういった場を用意してもらえませんかっていうことなのかもしれませんね。
確かにね。じゃあね、ちょっと今息苦しい方はね、この授業をね、受けてみるのはいいかもしれないですね。わかんないけど。
途端に雑。
はい、ボロが出たところで、今回はおしまいにしたいと思います。ごきげんよう。
ごきげんよう。